ゴールデンウィーク経過しましたけれども、
うん、
まあ俺去年、まあね、実際このコロナ禍始まって1年以上経過しましたけれども、
そうか、もうそんな経つか、うん、
俺って今までそのゴールデンウィークって基本的にね、うん、そのね、役者的にというかね、結構出張行ってましたから、うん、私はね、
あ、そうですな、
なんで、うん、その二個江戸村の方にお世話になっていた関係上、毎年のゴールデンウィークって基本的に私仕事だったんですよ、
はい、
うん、だ
いたいね、皆様の長期休暇に合わせて、
そうそうそう、
お仕事と、うん、
って感じになってますので、私基本的になんでこの時期って基本的に出張に行った先の話ってあったんですけど、まあ去年はまずそれがなかったし、まあ今年もまだ継続して続いてますから、なんで私今年またね、そのステイホーム的な感じなんですけれども、まあやっぱどうしても仕事の関係上外に出ざるを得ないので、まあ結構外に出ることは多いんです。まあなんですけれども、実際の、役者仲間とかってやっぱそこに対してやっぱイベントを合わせて出ようとされてた方とかもやっぱ多くてさ、
あ、
先週久々にね、いつもねお芝居で絡んでた役者仲間もまあ舞台やれてたんだけど、まあそこで緊急事態宣言に入っちゃって、うん、2日3日早く切らざるを得なかったみたいな、そう、公演自体をね、みたいなこともあったりしたんですけれども、
うん、
なんか逆にそういうね、役者的な活動って基本的になんかもう私今そのあんまりお世話になることちょっとなくなってきちゃってるんですよね。まあそもそもテレビゲームの中林こうやって復活したタイミングの時も私サラリーマンでしたから、
そうか、うん、まあそういう時期、
そうなんですよね。なんで、うん、どうですか、なんかゴールデンウィークってさ、いつ、今までの通例的に言うと、うん、たっさんどんな感じなの？
今までの通例的に言うと、
そう、
まあ俺の方はね、このコロナ禍といえども、うん、特段大きな変化があったわけではなく、まあ毎日毎日変わらずお仕事をしている状況でございますけど、
ああ、なるほど。
うん。
でもさ、なんかその、実際にステイホームを推奨されている今の環境下において、まあ俗に言うニューノーマルって言われてるさ、はい、生活スタイルのさ、変更みたいなものが求められる時期に入ってきたじゃない。
うん。
なんかどうですか？家でなんか変わったことやったりしてます？
いやー、特にないね。もともとほら、俺ステイホームな人間じゃん。だから、ね、お家いてくださいって言われても、いつもと変わんないですけどっていう状況っちゃ状況なんですよね。
なんか新しい趣味っていうか、
うん、
俺なんて結構家で料理するようになったんだよね。外食は外食で好きなんだけど、やっぱその仕事行ってる関係上、その帰りに外食に寄れる時間に帰ってこれないから、っていう感じで家で料理するようになって。
はいはいはい、いやー、あなたはあれだね、ちょいちょいいろいろね、うん、始めたり変化ありますね。まさに道と性の関係ですけども、
そうそうそうそう、
我々は ね、うん、俺がちょっと性すぎる気もしますけどもね。
あなただって、なんとね、なんとじゃ、うん、北斗神拳次男ぐらいのあなたでしょ。
そうだった
のね。激流を制するは性水みたいな。
なんだろうな、なんか蝕まれてる感じするけど大丈夫かな。病に蝕まれてる感じするけど大丈夫か
な。まあ、なんですけど、うん、なんかその、やりたくてもできないことが増えてきちゃったから、だから家でやれることを増やそうと思っていろいろやってる感じでね、いろいろ変化を起こしている感じではあるんですけれども。
いやーね、前向きでさね、ほんと。
まあ前向きっていうか、なんでそれでたまに料理して、画像に乗っけて、自分で写真見るんだけど、まずそうにしかならないっていうのは、まああるよ。
あ、そう。
俺料理そんな得意ではないからさ、そもそもが。
そう。
まあそんな感じのね、日常、ね、皆さんもお送りいただいてると思うんですけれども。
ですね。
皆様はね、ステイホームになって、まあどのように生活が変わったとかあるかもしれませんから、ぜひそちらの方に伺えればと思います。
はい、
では、早速ですけれども、リクエスト来てますので、紹介しましょうか。
はい、こちら、お名前、メイプルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なあ、もうわかってんだろ。あれが発売したからさ、リクエスト来るって、わかってんだろ。ってことで、R タイプファイナル2リクエストします。さあ、これで君もレッツバイド。
いや、バイドになっちゃあかんやろ。
バイドになっちゃなんだめやろ。なんで倒される側じゃねえよ、それ、
う
ん。
まあ、ということでね、R タイプね、はい、そう、なんか、うん、ファイナルっていうのがもう何年も前に出て、
ね、
そこから、ファイナル2という、満を持しての復活みたいな感じになりましたけれども。
ね、そうですね、もう何年越しですかね、うん。
ちょっとね、正直なところ、俺も情報はね、すごい追ってますけれども。
うん、ファイナルって PS2 だったっけ？
そう。で、その後に今回出て、クリア特典で、ゲームタイトルを変えるっていう謎の機能が追加されてんだって。
へー。
面白いよね、これね。
クリア特典としてなんだ。
そこでね、沢木ウォーロックさんが、ついにテレビゲームの中林がゲーム化かみたいなことをツイッターでつぶやいてましたけど。
あ、あれ、そういうことだったのね。はい、
ということで、皆様もね、楽しまれてる方多いと思いますけれども。
ね、
ということで、まあ、これに関しては、忖度とか関係なく、お便り届いてることをね、本当にありがたく思いながら。
ありがたく思
って、ね、はい、今回のね、サイコロの目の中に入っておりますので。
はい、入っております、
ね。当たったら、 次回はね、うん、R タイプファイナル2になりますので、ね、
久々にシューティングと、は
い、最後交互期待ということで、メブルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
では今回も始めていきましょう。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島隆文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージにプレイして感想などを話していこうという番組です。
はい、キリのいい回155点はこちらのソフトをご紹介します。
ブラスターマスターゼロ。
ファミコンでメタファイトというタイトルで出された、アクションシューティングゲームです。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、ということで、前回はね、おいおい、あれですね、皆様大好きな、
うん、
そして大ヒットした、うん、モンスターハンター ね、紹介しましたけれども、コメントいただいておりますので、ツイッター紹介していきたいと思います。まよもかさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
癖のあるゲームをプレイすることに定評のあるテレビゲームの中林にしては珍しい、ド定番、みんな大好き、モンハン。モンスターに合わせて武器を変えるってさらっとおっしゃっておられるけど、うん、これって本当にすごいと思う。
うん、
私なんて双剣でガチャ押し、多さん、
うん、
やっぱすげえや
いやいやいや。いやいや。
ちょ、心外だな。癖のあるゲームをプレイすることに
定評はないけどね。
何これ、ディフェンスに定評のある池上みたいなさ。
いやいやいやいや。あとね、非常にね、困るんですけどもね、うん、別に使いこなせてるわけではないですからね。
いやいやいや、
その辺は、ね、
でもなんか
勘違いしないでいただきたい。う
ん、いや、でもだってタッサンのプレイスタイルは、はい、でも、うん、この武器だとこのモンスターには有利が取れるみたいなアクションをもう自分の体の中に入れてたってことでしょ。
あ、まあね、逆に言うと他の武器に変えちゃうと戦えなくなっちゃうみたいなね。
ああ、なるほどね。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあでも俺は逆にこの武器のこの属性で攻めればいいや程度でとどめてたからさ、う
ん、
すごいその辺新鮮な言い方なんだよなと思ってはいたのよね。
そうなのかね。
正しいハンターの生き方はむしろ達さんなんだよね、うん、達人としてね。
どうなんだろう、達人なのかな。
自給自足でずっと生き残れられるんですよ。
それはいいことなのか。
はい、あとはですね、うん、はい、もう一件、昨夜さん、どうもありがとうございます。モンハンは手つかずです、反射神経が不自由でも戦えますかという質問がね、うん、来ておりますけれども、正直なとこモンハンの一人でやるにあたっていったらそれは反射神経とかいるのかなって思うんですけど、
まあある程度は必要かもしれないですけど、なくてもまあまあ
というか、まあ、たっさんの意見って、でも、正直なところ、その、俺とかには多分合わないんだよね。だって、あなた一人でやるじゃん。
あ、うん。そうです。はい。
自分でコミュ障自称してるじゃん。
そうです、そうです。
いや、それが理由かどうか知らないけど、うん、とりあえずあなた一人で全部やろうとするじゃん。
そうですね。なるべくそうできます。はい。
ただ多分みんな、うん、この人変態ってなる。
やめろ。
あ、ごめん、間違えて、間違えて。この人は、その自分の、うん、反射神経と戦ってるんだっていうことになるんだと思うんだと思う。
なんで言い直した結果それなんだよ。
いやいやいや、でもそうなるとやっぱりこのゲーム難しそうってなるやんか。
うん、あ、まあね、うん。
っていうのはあると思うのよ。
まあまあまあ、そのためのあれですよね。皆さんの力を合わせて戦いましょうっていうマルチですよ。
うん、まあ俺の場合はだからその一人でやるっていうこと自体にやっぱ抵抗を感じながらもやってたタイプの人間だったから、
そか
逆に俺は昨夜さん側にいるの。
あ、なるほどね。
っていう考えって言って、どっちもあると思うんだよね。
うん、
いや、絶対一人でやるんだっていう人もいれば。
うん、
いや、みんなとワイワイやりたいからモンハンやってるんですっていう二極化がされるはずなんだよ、絶対。
まあね。
なんで、これはどっちがどっちってわけじゃないと思う。
そうそうそうそう。
そう。うん、いや、その、周りとはちょっと実力が追いついてないですって言ったら、要は、周りの人たちが助けてくれるっていうスタンスでいればいいと思うしね、
う
ん、俺はね。
それともいいと思うよ、全然。
うん。うん、という形でね、ありがとうございます。うん、ということで、はい、前回の、うん、感想と、別に、リクエストもね、届いておりますので、はい、そちら紹介しましょう。
はい、こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林の山本さん、加藤さん、こんにちは。早速ですが、リクエストです。収録日の4月20日は、狼発売15周年ということで、せっかくですから、狼をお願いします。 いろんなハードでリリースされ続ける魅力をぜひレポートしてください。追伸。ちなみに、狂犬ヘビになる的なネタを考えたのですが、ガラガラヘビさんの処理に困ったので没になりました。ということでございます。一応前回のね、シュール149の収録日に合わせて送っていただいたお便りなんですけども。うんちょっとね、一、はいはい、回ご紹介遅くなりましたけども
。はい、どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、どっちが山本さんかのなすりつけが始まるってことで、ね、
わ、うん、いや、なすりつけ始まんの、これ。
いや、だって、狂犬つったら俺。
まあ、狂犬と言ったらあなたですから、まあ、あなた、加藤さんサイズですよね。
そう、ってなるんだけど、うん、いや、その、たっさんが山本さんはありえへん
よ。そうね。なんだったら、ね、家事一人でやっていただいてもらって。
あ、俺一人で極楽トンボ。昔、極楽トンボの名義でね、社会不適、あ、テレビ不適合者っていう DVD が出ててね。
そうか、そんなあったか。
そうなると、俺の場合は人間不合格みたいな感じになっちゃってるから。
ダメじゃねえか
いや、だから、タスさんもなんかここは巻き添えに行かないといけないと、
う
ん。
そうだね。
って思いながら。
ね、
いや、俺人間失格でいい。
俺はね、ほら、社会不適合者だからさ。
ちょ、リスナーさんに対しては俺たちの格がおかしな方向に向かってる。
そっか。そうだな。
こんな奴らがポッドキャストやってるみたいに思わせてもいいと思うんだけど。
うん、そうだよ、そうだよ。こんな奴らでもやってんだって感じでね。思っていただければ全然、
う
ん。
はい、ということで、まあまあ、狼でございますけど。
はい、狼でございます。
狼はね、ね、うん、皆さんの思い出にも残ってるゲームだと思いますし。
そうらしいっすな。うん、
で、中林もね、過去のやつで言うと、候補はずっと上がってるんだよね。
そうなんだ
よ、
ね。何度もね、幾度となく。うん顔を出してはいらっしゃるんですけどね。
そう。
なかなか最終関門突破できない。
そう。その、どっちかというと、まあ、その、我々とのその縁があまりないゲームになってしまってるんですけれども。
そうですな。
いや、でもこれはね、うん、もう、どんな人もね、やっぱやっててね、楽しいとか言ってる人も多いですから。
そうね。
やりたいやりたいとは思うんですけれども。
非常によろしいですけど。
はい。まあ、中林をやっている以上は決まったゲームにやっぱ2週間邁進し続けてる関係上結局触れてないみたいな状態になってるから。
ね、なかなか巡り合えない。
今のところでも今回そのオープニングのメープルさんと今回のしばづけさんのやつで言うと、はいうん、その、どっちも俺たち2人ともやりたいゲームが
候
補に上がってますから、今のところ
40% の確率で。今のところ 40% の確率でね、いいですね。
やりたいゲームが来るんだけど、
そうですね、
俺この後エンディングまでわかんないんだけど、
怖いね、
この後なんか、それ以外のゲームも候補に入ってしまっているから。
もちろんですよ。
それを知るのが、しかも俺はエンディングなんだよね。
そうだね。結果わかんないって
こと
ね。
ああ、怖い怖い。
そういう意味ではね、リスナーと同じサイドですよね。あなたは。
そうそうそう。うん、私はね。だからエンディングで聞いた瞬間、えってなる時も結構あるから、
ね、
まあそうなるかは、うん、まあやっぱエンディングでね、皆さんご確認いただきたいと思うんですが、ね、
お楽しみ
こんな感じ、うん、はい、こんな感じでね、皆様からのリクエスト本当多数いただいておりまして、はい、本当にね、紹介できないのもね、心苦しい方も何人もいらっしゃるんですけれども、ね、どしどし、我々に、ね、挑戦してほしいゲーム、リクエストお待ちしております。ということで、リクエストのね、受付先、田さんお願いします。はい
アドレスこちらになります。中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム番組公式サイトにお便り投稿フォーム用意してございますのでそちらの方ご活用ください。
さあということでこの後本題ブラスターマスターゼロ紹介していきましょう。
テレビゲームの中林。
2017年3月3日、任天堂スイッチのローンチソフト。任天堂 3DS 版と合わせてリリースされた作品、ブラスターマスターゼロは、1988年6月にファミコン用に発売された超惑星戦記メタファイトのライセンス許諾を得て制作された作品で、タイトルとなっているブラスターマスターは、日本国外版のタイトルとなっています。レトロゲームならではのわかりやすいサイドビュー視点のアクションシューティングで、メタルアタッカーと呼ばれる地底世界で眠っていた車両、ソフィア3に登場した主人公、ジェイソンが、太古に人類が居住していた地下都市を冒険していく探索要素ありの作品となっています。リメイクではなく、原作そのままを流用せず、海外で発売された小説版の設定などから新たにストーリーを再構築しております。ゲームデザインは、レトロゲームを彷彿とさせる8ビット機をモチーフにしており、ドット絵での表現や、音源も電子音をメインに制作されており、原作をプレイする感覚で遊べるものになっております。現在、任天堂スイッチのオンラインで、原作、超惑星戦記メタファイトが遊べるようになっており、いろいろな際を楽しめるようにもなっております。その他、原作から続く斬新な要素として、パイロット視点のアクションも用意されており、メタルアタッカーで、様々な障害物を越えていくだけではなく、通路が狭いなどの理由で進めないところで、メタルアタッカーから降りて、 生身で探索を強いられる点も存在します。そしてさらに、ステージ内に洞窟や室内に入る場合があり、室内探索は横スクロールから見下ろし視点の8方向のアクションに変更されます。ファミコン当時では他に類を見ない要素で、時期の強化や変形はあれど、登場機体から降りて先へ進む要素、そして人間状態限定でサイドビューからトップビューに変更される。そもそものゲームジャンルを変更するようなデザインはまだまだ少なかったと思います。ソフィア3に登場している時には、強力な兵器を用いて敵と対峙し、ステージが進むにつれ、だんだん時期が強化されていく爽快感と達成感が味わえ、生身では繊細な操作とギミック多彩な敵と対峙したり、はたまた敵から逃げたりしながら冒険していくスリルと苦難を味わう。SF アクションシューティング、ブラスターマスターゼロは続編も制作されており、今年2021年7月29日に3作目が発売予定となっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬みそねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage. アルファ。
この作品は、一応、ライセンス許諾という形で作られているものなので、もともと出ているメーカーはサンソフトなんだけども、
うん、
開発してるのはインティクリエイツっていうまた別のメーカーの作品っていう、ちょっとまあ特殊な作品になってるじゃないですか。
そうですな。
サンソフトって、まあファミコンやってる側の人間からするとサンソフトって、まあそこそこやっぱりあるじゃない。
うん、まあ、三電子のあれですな。
そうそうそう。うん、タッサンの中でサンソフトのイメージってどんな感じだった？
何？一気とか？
あ、やっぱそっち行く？
うん、
俺はそっちに行くと、基本的に俺はあの、ヘベレケなんだよね。
おー。
そう。
ヘベレケね。
すっげー好きだったのよ。
おうおうお
う。っていう感じのイメージもあれば、やっぱそのアトランティスの謎とかさ。
うん、そうね。
一気とか。
あとはなんだろう、ルート16ターボとかか。
そうそうそうそう、うん。っていう話の方に行った時に、なんかその、うん、サンソフトってなんかその、では癖の強いゲーム出してるみたいなさ、イメージ持ってる方多いじゃない。
ああ、独特だよね。
その中で、
うん、
超惑星戦記メタファイトっていうのが出た時、まあその時俺はサンソフトっていうそのメーカーでゲーム買ってたりしてる時代ではなかったから、
うん、
それでまあ実際小さい頃にいとこがやってるのを見て、
お
ああ、楽しそうと思ってやって、もう今でも心に残ってるぐらいなんか印象に残ってるソフトではあったわけ。
ああ、なるほどね。
そう。それがリブートされます。うん、で、スイッチのローンチで出ます。でも俺その時スイッチはまあとりあえずまだいいかなと思ってスイッチを回避してました。
うん、はい。
今やるに至るなんだよ。
なるほど。
ということで、まあ実際触った、うん、メタファイトを触ってる俺からしてもブラスターマスターゼロやっても、
はい。
なんか別にそんな変わりないじゃないっていう、なんかそういうちょっとしたマイナスなイメージとか一切持つことなく、でもなんかすごいやりやすい感じでできてるんだよね。
おー、懐かしくもどこか新しいみたいな。
そうそうそう。なんか、あ、いっぱい新しい要素いっぱい入ってるじゃんって思いながら。
うんうん。
あと操作性もすげー良くなってるし。
やっぱその辺は良くなってんだね。
まあ、というかね、あとファミコンをやってる世代からしたらっていうか、まあ小さい時ってさ、
うん、
コントローラー持つ手とかの力加減とかってやっぱ分からなかったりするじゃないの。
あー、そうね。
だから俺の中でのファミコンのコントローラーってなんか結構強く押してたから、なんか、多少、がっつりゲームやったりした時とかって、指が痛くなってるようなイメージも持ってたりするのね。
はいはいはいはい、わかるよ。
それだから、まあ、年齢重ねていって、
うん、
まあもちろんその何、操作系の UI も良くなってみたいな感じで、まあすごいだから操作性も良くなってるって、個人的には思ってるしね。
はいはいはいはい。
リアルな話だって、ファミコンで多分じゃあこっちの側の原作の方やったとしたら、俺はやっぱクリアできる自信はなかったから。
そうか、それだけ大変なんか。
というより、まあなんつうのかな、うん、単純に、中断ができなかったんだよな。
中断ができない。
うん。
あ、なに？セーブとかパスワードとかそういう話？
一切ない。
ちょっと待ちなさいよ。
え？
いやいや、何時間かかると思ってんの？
まあ実際あなたがやったプレイ時間ぐらいはかかると思っていただいて大丈夫ですよ。
そうですね。参考までに6時間前後ってとこですかね。
はい。ということで、クリアしたかったらそのぐらい頑張ってくださいよっていうゲームだったわけです。
やめずにやんなさいよと。
まあ、その後、あの、ブラスターバスター EX っていうのがなんか他のやつで出て、それは確かパスワードがなんか追加されてるんじゃなかったかな。
あ、なるほどね。
そう。
うん。
まあ、なんで、ファミコンで出たゲームにしては結構なんかいろんな斬新な要素いっぱいあったんだよなと思うんだよね。まあ、あと、やっぱり3ソフトならではかなって思ったんだけども、ジェイソンの状態でさ、ソフィアから降りてさ、生身の状態で横スクロールのところを歩いてる最中にさ、ちょっとした段差のところをさ、結構テンション上がってさ、ジャンプしながら降りたらさ、段差にやられてダメージ食らうとかさ。
あったね。そう。すぎると、一撃で落ちるっていうね。
そうそうそう、みたいなところもあったりしたんだけども。
ねえ、某先生を思い浮かべました
ね。そうそうそうね。まあそんな感じのゲームっていうとなんかすごい語弊はあるんだけど、結構なんかその、古き良きっていう言い方はすごい適切ではないんだけども、今、初めてやりますっていう人たちも、ものすごく、なんか、とっつきやすく遊べるゲームだと俺は思ってるのね。
ああ、そうね。
かつ、その、ね、その、ソフィアに乗っているっていう戦車登場状態と、生身の状態で、要は二つのモードがありますとかって、今でも全然なんか、あ、こんな感じでステージ切り替わるんだみたいな演出とかってのは、やっぱ昔からもあるけれども、今でも全然通用する演出の問題じゃないですか。
そうだね。
ゲームシステム上の。うん、っていうのをやっていた結果だから、俺は、なんかむしろ、古臭そうとかっていうイメージでやってほしくないなって思うんだよね。特にやっぱその、絵はドット絵だからっていう理由でやっぱ回避しちゃう人もいそうだからさ、今。
そうか、今だとあれか、それだけでもなんか古臭いデザインだと思って、手つけないみたいな人もいるのかね。
まあなんかでも逆にスマホのゲームとかが流行り始めてからドット絵自体にね魅力を見出してる人たちもまあ少なからずいるんだと思うけど。
ああ、そうかそうか。
なんか普段ゲームやる
とかだとね。
ただ普段
多いか、
ゲームやらない人たちとかってさ、やっぱその、普段、味わったことのない体験をしたいからっていう理由でやるじゃない。まあもちろんあとみんなやってるからっていう理由ももちろんあるのよ。
そうね。
っていうのをやっていった感じ。これは逆に一人で、そのクリアまでね、自分たちのやりたいペースで進めていくっていうゲームでしたけど。
はい。
うん。という意味で言うと、俺はなんか、これ特にPS4 で私たちやりましたけども、980円で買えて、はい、で、ね、まったりやって、ステージを探索しながら、進めていくっていうやり方もできれば、逆に本当にスピードクリアを目指しに行くっていうものもあったりしますから。
そうですね。
という意味で、なんか楽しみ方はやっぱ無限大にあるなって思うし、なんか間口の広いゲームだなとも思ってるんです。
まあ間違いなくね、値段以上の遊びはできますな。
そうそうそうそうそう。かつやっぱね、段階を踏んで自分の登場している機体が強化されていくとかって、やっぱちょっと SF 好きにはたまらなかったりする要素だったりするじゃない。そう。なんで、という感じで言うと、そのダウンロード限定で最初出ましたけれども、で、かつその8ビットをモチーフにしているから、ちょっとファミコンチックにみたいな感じの個性は持っているけれども、そういうところではなく、実際のゲーム自体の楽しさっていうものが凝縮されてるものだと私、このゲーム、本当に思ってるんです。そう。なんか、よいしょしっぱなしやな、お前みたいなこと言われても困るんだけど、でも俺、小さい頃にやってたゲームがリブートされるっていう情報を前々から知ってたから、俺はこのゲームずっとやりたかったんだよ。
お、それが今になって。
そう、ようやくね、その、前回リクエスト来た時に、これスイッチだけじゃないんかいって思ってたんだけど、逆に。
あ、いろいろ遊べるようになっとんのかい。
そうそうそう。あ、PS4 でできるのかい。それはええやろうと。思いながらね、やってましたけれども。まあ他にもまあいろいろ要素はあります。
はい。
なんですけれども、まずは、その、調べてみていただいて、
はい。
かつ、で、我々がやったブラストマスターゼロの一作目っていうのはその、まあ、超惑星戦記メタファイトというファミコンのソフトのライセンスから得たリブート作品であります。
はい、
で、そのシステムをさらに昇華させた2作目がもうすでに出てます。
はい。
そして、7月の末ぐらいに3作目がさらに出ますという。
そうですね。
もう独立して一つのブラスターマスターっていうシリーズの系譜がもう生まれ始めてますから。
もうあれなんね。2、3はじゃあ元がない感じなんね。
確か新規だったと思いますね。
なるほど。
なのでそちらの方も楽しんでいただきながら、ぜひこちらチェックしていただきたい作品となっております。
テレビゲームの中林。
ブラスターマスターのライセンスを持っているサンソフトの IP といえば、過去テレビゲームの中林で挑戦したギミックがありますが、皆さんがプレイした作品の中には一機やアトランティスの謎を思い浮かべる方も多いかもしれません。今作がリリースされる際、サンソフトのプロデューサーがインタビューで、非常にやりごたえがあったりゲーム性があったりよくできているゲームなので、今回もっと良い形で復活できないかなと考えていた時に、こういった形でリメイクしていただけることになりました。もともとファミコンのソフトなので、セーブができない、難易度が辛すぎるといったところがありましたが、 アクションゲームに定評のあるインティークリエイツさんにはそこがマッチして非常に良い形でできるのではないかと思っています。と答えられ、予想は正しく完全新規マップの続編が制作されるに至っております。開発したインティークリエイツのスタッフからゲーム内容がもともと面白く、デザインも昔ながらのものを活かすように制作され、昔ながらのゲーム好きにはもちろん、それ以外のユーザーにも楽しさが伝わると語っており、今も昔も変わらないゲーム性の楽しさが伝わるような作品になっております。今作独特の要素に、ソフィア3と生身の武装の多彩さ、リプレイポイントの設置と数多く、シナリオを楽しめるようにムービーシーンの挿入なども施されており、ゲーム内では語られなかったシナリオへの没入感が追加されています。その他にも次の探索先へのヒントの追加やマルチエンディング制にし、完全新規マップの追加など、今作からプレイした人も過去作の経験者との差はほとんどないほどの新鮮さが味わえるようになっています。そして今作は日本版と海外版では設定を大幅に変更したことにより、メタファイト、ブラスターマスター両作品ではゲームシステムは同じでも直接の関連性はないものとして認識されている状態であることも特徴の一つになっています。ですが、今作の時期、ソフィアとは日本版では舞台となっている惑星の名前であることで何らかのつながりを予感させる設定になっていました。今作でもソフィアの名前を使用されていることで原作との考察の余地があり、事前に情報を得ていたファンたちの興味を抱かせていました。詳細は省きますが、考察に対するアンサーが今作で用意されています。ファミコンならではの作内では語られない制作者の世界観をアクションシューティングを楽しみながら紐解かれていきます。結末はぜひ実際にプレイして確かめてみてください。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして次回151号店になりますが、こちらの作品です。
はい。
R タイプファイナル2。
おー
でございます。
久々に、リクエスト超えてきましたね。
来ましたね。
ということで、
はい。
シューティングですね。
イエス。
ただ俺、R タイプって確か一番最初1やった時、うん、ラス面で泣いた覚えあるんだけど、うん、大丈夫かな
今回も泣かされるんじゃないですかね、これ。
いやー、でも R タイプ好きは多いですからね。
ね。
はい、あとはね、しっかりいただいたリクエストをね、しっかり、はい、うん、こちらの方で回収させていただいて、どのようなレポートになるか、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、また、151号店もお付き合いいただければと思います。
はい。
では、次回151号店、R タイプファイナル2でお会いいたしましょう。
お会いしましょう。
お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。